都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミラティでございますけれども、ね、
はい、お願いします。
僕ね、
うん、
ちょっと今日ずっとね、
うん、
唇の調子があんまりよろしくなくて。
唇の調子というと、
うん、ちょっとえ、唇ですよ。
あんま調子っていうのがいい時と悪い時があんま分かんないが、色合いってことですか？
あ、いや、色とかじゃなくてもそのちょっとね、使いすぎ、
唇の使いすぎ、
うん、で
使うことなんかあるかな。
今日うまく喋れないかもなと思ってて。
いや、そんなことないけどね。
ちょっとね、昨日
うん、
キスしてたんで、
うん、
それが原因かなと思ってるんですけど、
い
い、ちょっと58時間35分やっちゃったんで。
いや、え、58時間34分
作ってね、うん、58時間ですよ、うん、
いや、ちょっと待ってよ、
うん、
58時間になったらさ、その中に俺合ってる時間あったよおかしくない、時間的に。
え、1日24時間でしょ。
そうでしょ。2日前会ってる。
2日前ぐらい、
2日前会ってんじゃん。だから俺、
あれ、
半日一緒にいたでしょ、朝から。
あれ、そうだっけ。
おかしいじゃん、それもう時間がむちゃくちゃじゃない
そうだわ、会ってたわ、これ違いましたわ
あ、びっくりした。
タイのパタヤで、
はいはい、
ティラナラット夫妻が立てたギネス世界記録、
うん、
世界で一番長いキスでした。
夫婦はいいね。
夫婦がですね、必死こいて、あの58時間もキスしてた
って。必死こいてっていうのはあれだけれども、
あの記録でございまして。
どうなんの、この口周りとか58時間もやってたら。
いや、もうカピカピでしょ、そんなもん。
カピカピなんかな、やっぱり。
だって
ご飯も食べられない。
トイレもご飯も、
うん、
まともにできないですから
ってことでしょ、
うん、
どうやってご飯食べんの。
食べてないですよ、だから。
水は、
水、
うん、
水とか、水なんか飲んでないでしょ。
だからその口が、口が接着面のところに、
うん、
上から水ちょろちょろちょろってこぼしたらどっちにも入んじゃないの。
ああ、なるほどね、
うん、
あのちょっとエロい感じになる、
ね、そうそうそうそうそうそう。
でもなんだろうな、エロい感じにならない夫婦だね、感じが。
どういうこと。
こういうなんていうの、あの、
あー、貧民層だ
いや、そこじゃないんだけどこの人たちがなぜこれだけ頑張れたかっていうのには一個大きな要因があって、なんとこれ、あのバレンタインの企画だったんですよ。
バレンタインの企画
で、これ賞金が10万バーツ、約30万と、
まあ結構もらえますね。
あと2つのダイヤの指輪が獲得できるってことで、なんかそれ聞いたらできそうな気するでしょ、この人たち。
うん、なんか
それがかかってなかったらしなさそうな、
言ったのが合ってたな、
うん、
うん、見た目って
そうなんですよ、
うん、
っていう記録でございますんで。
でもさ、30万円とさ、
指輪、
ダイヤ2つ、指輪2つ、
うん、のためにさ、50万ぐらいじゃない、
58時間、
58時間、35分
続けるってさ、
うん、
どうかしてるよな
どうかして、今まで 50時間が最高だったんだけど。
じゃあ51時間でいいじゃん。
そうそう、いいじゃんって思ったけど、
うん、
8時間更新してるからね。
でもらえるんでしょ。
もらえる、もらえる。
別にその更新を、
うん、
なんていうの、59時間次の日にされたからって取り上げられることはないでしょ、別に。
ないないない。
じゃあ51時間でよくね。
そう思った俺も、
うん、足りねえなって思ってたってことでしょ、要は50時間じゃ、
う
ん、
多分。でももう久しくなかったんじゃない、
うん、
それまでキスしてんのが、ね、足りなかったんだよ、
うん。じゃあいいじゃん。
だから取り返したんでしょうね。
ああ、いいですね、
うん、ということなんで、
はい、
皆さんもいいキスをしていただければと思いますけどもね。
どういうこと
じゃあ本編よろしくお願いします、
はい、お願いします。教えて都市伝説。
はい、
この企画はですね、我々がお伝えしたい都市伝説をご紹介するというような企画なんですけれども、
はい、
今回はあの岸本さんに
飼
ってほしい化け物、
はいはい、化け物、
うん、要は
化け物って広いな。
ちょっと紹介していくんですけれども、うんうん、普通の動物興味ないっしょ。
いやー、そう、動物基本あんま好きじゃないからね。
全然興味ないよね、
うんうん、
犬猫飼ったことある？
猫飼ってたよ。
あ、どうでした？猫可愛かった？
あ、野良猫だけどね。
それ飼うって言わないんだよ。
あの
餌付けでしょ。
来てたから、
うん、
コツコツと
餌付けでしょ。
銀次って名前で、
それは銀次、
銀次寿司屋の大将みたいな名前つけてた、
ね、確かにね。うん、なんかでもなんかなんていうの、野良猫に餌やるっていうのは、
うん、
もうなんか飼うっていうことで責任感を持ちたくないから多分野良って言ってんのよ、
うん、
責任感持っちゃうじゃん、病気とかしたら病院連れてかなきゃいけないし、でそういうことしたくないからあなたは野良猫って言ってるんですよ、う
ん、いやちょっと俺は分かんないけど、
でも飼うっていうのよ、野良猫を飼うっていうのよ、うん、そういうやつは飼ってねえから、それって
飼ってねえんだ、
飼ってないからそれって、うん、だと思うのよ、まあ、
気がついたらいなくなってたからね、
それ飼ってねえじゃね
えかやっぱりそうそう
そういうことなんですよ。だから岸本さんになんかその動物を飼ってほしいですけど、
飼ってほしい、
飼ってほしいです、で愛ちょっと覚えてほしいんですけど、うん、あのちょっと愛が足りないから、
う
ん、動物飼うとね、やっぱその動物に愛情が湧くんですよ、
うん、
するとその動物を愛することからどんどんどんどんステップアップしていって人に愛するという風になっていくんですよ、
うん
うん、だから現に動物飼ってから急にですよ、あの厳しいおばあさんとかが優しくなるみたいなこともありますから、
はあ、
うん、
その厳しさが動物に言ってんじゃないの、それもしかして、
いや違う違う、あの
そんなことないの、
愛おしいという感情を覚えて、
うーん、
なんで岸本さんちょっと愛を覚えてほしいんで、ちょっと今回は普通の動物だと興味ないと思ったから、
か
変わった生き物、
うん、
化け物をちょっと紹介してもらさせてもらって、
うん、
ちょっと飼いたいかどうかっていうのをちょっと選んでいただきたい、うん、
なるほど、
はい、では一つ目いきます、
はい、
アメリカの大エビ、
はい、
1957年8月アメリカの
歴史がないの
サンタバーバラの沖にとんでもない生き物が現れて漁船を驚かせた、
うん、
全長15メートル以上、油を塗ったような体を持ち背中には長い大きな背びれがついていた、
うん、
もっと奇怪なのは頭部に巨大なエビのハサミのようなものがついていた上、
うん、
大きな口には鋭い剣のような歯が並んでいた、そしてマグロの大群を追いかけて片っ端から餌にしてたのだ。漁船が近づくと大きな口を開けて嫌な匂いを吹きかけたが、すぐに海の中に潜って姿を消したという、
うん、
アメリカの学者は数十億年前に栄えた鎧を着た甲冑魚の一種ではないかと言っているが、その正体は未だにわからないっていう生き物なんですよ。どうですかこれ。
いや、でかいよね。
15メーター。はい、
いや置いとけないですよ、
それ15メーター以上です、
うん、
まあエビのような体で、
うん、
頭がなんかカニみたいな感じですかね、歯があるんですって。
歯がある、
うん、うん、エビのハサミがついていて、
うん、
で、頭部にですよ、
うん、
頭部に巨大なエビのハサミのようなのがついていた上、大きな口には鋭い剣のような歯が並んでいたっていう、
うん、
だから
完全に
エビマヨマヨエビマヨのコマーシャル、わかる、口元にハサミ置いて、はいはい、エビマヨマヨやつ、うん、コマーシャルやってましたけど、
うん、
あれみたいな感じ、
あれはいらない、
あれの15メートル級、
いやいらないいらないちっちゃいのもいらないのに、
えこれダメですか、
えそれだって何食うの餌、
いやマグロ、
マグロでしょ、
うん、
マグロなんて買えないからね、
うん、だからマグロも買わなきゃいけない、
100万とかかかっちゃうし、あ、まあまあ、でっかいやつ、
ね、
いやいやいや、
そうっすね、
いらないよ、
いや、あ、
いらない、
そっか、
うん、
お金持ってないもん、ね、
現実的じゃない、
あそっか、ごめんなさい、うん、じゃあこれ買いたくないですね、
うん、
すいません、
すげえうまいとかならまた別だけど、
ああでもうまいかもしんないけどな、
うん、
うん、まあそういうのもいるんですよ、
うん、
本当にあの見かけたというお話ですからね、
1950年代とか
だったっけ、そうですよ、はい、これどうかな、なんか岸本さんってちょっとあのミステリアスなところがあると思うんですよ、
まあ、俺自身が自分
のことをあんまり人に語りたがらないっていう、はいはい、
そうですね、
でミステリアスな人って爬虫類飼ってるイメージがあるんですよね、
あそれはちょっとわかる、
わかります、
うん、わかる、
なんかイグアナ飼ってみたりとか、
はい
はい、
うん、
なんかねカメレオン飼ってみたりとかあると思う、はいはい、だからそういう人ちょっと向けてちょっと僕今回ご紹介していただきたいのが、うん、ニュージーランドの見つめ怪獣でございますニュージーランドに、
もう違うだろ、
いやいやいや、
もう違うよ、
ちゃんと、
うん、
ニュージーランドにはね三つ目の怪獣がいるんですよ、
うん、
これは2億年前に栄えたオオトカゲの子孫スフエノドンという怪獣が子孫なんですって、
うん、
大きいものは60センチ、
うん、
ほら大きくないでしょ、
60センチ、
うん、
うん、
60センチ、
でかいよ爬虫類だとしたら、まあまあ
でもまあでも前に比べたら60センチ、頭が大きくって背中に一列にトゲが生えているオオトカゲなんですよ、
う
でもう一つ、不思議なのは、二つの目の他に額の真ん中にもう一つ目があること、比叡みたいな感じですね。
蛇眼みたいな。
で、額にある目の方は今ではほとんど使い物にならなくなっているって。だから、あの目はついているけれども見ることはできないです
。退化しちゃってるってことかな。
そうそうそうそう、
それは普通にいそうだね、そんなやつ。
ちょっと面白いのが、海燕っていう鳥と仲良し。海燕の巣は1メートルくらいのトンネルを掘って奥に作るんですけど、その入り口の隣にこの三つ目怪獣が必ず巣を作って住んでいるんですって。だから同じように住んでるんですよ、二世帯住宅みたいに。あの横に
共生してる
海燕の巣があって、で、まあ、その横にこのニュージーランドの三つ目怪獣の巣があると、同じようにね。で、まあ、仲がいいのかは分からないけれども、他の小動物を食べるくせに、あのスフエノドンはウミツバメだけは食べない。
へえ、なんだろうそれ。
だからちょっとそれはまだ分からないんですって。っていう、まあ、ちょっと三つ目怪獣の、まあ、ニュージーランドに住むスフエノドンっていうものの、まあ、仲間の怪獣ですね。60センチですから、これはまあ飼いやすいんじゃないですかね。
まあ、今までで考えるんであれば一番いいね。
そうでしょ。ただちょっとキープにしておきます。
そうね。ただその鳥まで来ちゃうのちょっとうっとうしいけどね。それはいらねえわっていう、その、なんていうの、セット売りみたいな。
はいはいはい、はい、
そういう姑息なことしないでほしいなってい
う。そっか、じゃあ、これどうかな。前なんか好きって言ってたの聞いたことあるな。南アメリカのタイミミズ。
一番嫌いだわ、俺。一番嫌いだよ、俺、ミミズとか虫。
南アメリカのアマゾン川の周りには、人の知らない原始林の地帯があると、そこに怪物オオミミズが住んでるんですって。
うわ、気持ち悪い。
まあミミズですからね。
いやいや、もう最悪だよ。
長さ何メートルあると思います、怪ミミズ。
1メートルぐらい。
10メートル以上。
だとしたらもうミミズじゃないと思う。
太さが1メートル、結構でかいです。だから
太さ、
太さ、体のね、太さ、で胴回りってことですよね。だから、土地の人はミノカンと呼んでるんですって。南アフリカのね、アマゾン川のところに住んでいる、まあ、原住民は、ミノカンと呼んでいる。このミノカンが通ると木は折れ、草はちぎれて剥げてしまい、付近の家などは傾いてしまう。そしてこのミミズ正体もまだ誰も分かっていないっていう。
正体分かってんじゃない
です
か。
ミミズです。捕まえて、
ああ、
どうにかしてないから。
俺それアナコンダだと思うけどな。
いやいやいやいやいや、あの顔がやっぱ目も鼻も口もないんで。
ミミズなの、ちゃんと。
はい、ミミズですね、これは。どうですか。
いや、もう最悪だよ。
最悪。
ちっちゃいのでも嫌だし。
ミミズ？
うん。
でも釣りしたいって言ってなかった前。
釣りしたい。
釣りにミミズ使うじゃん。
いやいや、それもう、うわ、ダッサ。
え？どういうこと？
ルアーとかいろいろあるから今。
いや、ルアーあるのは知ってるけど、でも、なんか、ツーはさ、
いや、ミミズなんか使う釣りしねえよ。
ツーはでもミミズ使わない？
え？ツーってか、いや、その
使うでし
ょ、使う種類、あの釣りたい魚の種類によってでしょ、あれは。
はいはい。
でもミミズ食ってる魚なんか嫌だもん。
ミミズ食うでしょ、魚って。だってい
や食うだろうけど、俺はもうその触りたくないが勝っちゃうわ。
本当
っ
すか。
つけてもらう、おじさんに。
あ、難しいな、なんか、じゃあこれどうかな。やっぱ人間に似たものの方が愛情が湧くと思うんですよ。
飼うんだろう。
意思の疎通が取れるみたいなやつの方が、
まあまあ、
懐いてきた方がやっぱ可愛いじゃない。
まあそうね。
そういう面でやっぱり
感情がある方がいいか
もね。おしゃべりではないけれども、意思の疎通、何がしたいのかななんていうのがお互い分かり合えるような動物の方がいいと思うんですよね。
虫類とか虫はね、ちょっと分かんない
から
、ね、
ちょっと分かんないですよね。だってさっきの水なんてね、もう鼻も口も目もないですから分からないですから。いきましょう。アマゾンの一つ目怪獣。こちらはですね、1965年4月、南米のアマゾン地方で奇怪な動物が捕らえられた。これ捕まえられたやつですからね、四つ足で体中縮れた毛で覆われていて、皮は硬くナイフで刺しても通らない、しかも顔の様子は人間か猿に似ている。額に一つ目のある野牛のような怪獣だったっていう。ブラジルの学者が調べているけれども全くわからないっていうやつなんですよ。要は猿に似てるんですって、でだから猿の一つ目で頭部が、
うわ気持ち悪、
猿の一つ目で体が牛ぐらいでけえやつ、
いやもう化け物じゃただろ。
いやいや化け物っすけど。
どこが人間っぽいのそれ。いやいや猿って要素だけ。
うん、そう猿。
うわ俺ね基本あんまりでっかい人間も好きじゃないから。
えそうなんすか。
うん、なんか威圧的に見えんのよ。
あ
圧が強いから。
むずいな。
ボブサップとかもやっぱ怖いもんね。あんな可愛い顔してても。
ああまあね、うん、確かに確かに。ボブサップでも家すっごいでかくって、うん、チーターみたいな猫飼ってるからな。
そうそうそう、ね、猫好きなんだよね。
あのそれ用の部屋もあるからねちゃんと、うんうん、キモいよな。
いやキモくはないけど。だったらボブサップ飼う方がマシ、う
ん、確かにね、うん、あれどうかな。あのペットを飼うっていうことで苦手なものを克服するみたいな人もいるんですって。要は動物とかそういうものに触れるのが苦手だから、荒療治じゃないけど
自分で
飼っちゃうみたいな人もいるんですって。
いるそんな人、
うん、いるんですって。うちのおばあちゃんがまさにそうで、あの犬嫌いなんですよ、
うん、
だから犬どっかから持ってきて犬飼い始めて、ちっちゃい頃から、
うん、
ちっちゃい犬から飼い始めて、で大きくなるじゃないですか犬って、
うん、なる
の。でそれを自分で育ててるもんだから、もうよそで大きい犬見ても全然怖くないんですよ。だから自分の苦手なもの、
うん
うん、を買うっていうのもいいかもしれないですね。だからこれどうですかね、
うん、
海の殺し屋怪物多いか。
あと一回嫌いでしょ。
苦手ってそ食う方で苦手なだけで、
うん、食う方苦手でしょ、うんうん、だからこの怪物多いかってどうですかね。
いやいや怪物多いかは、
うん、
それ飼えってこと。
そう、
うん、またサイズ感もちょっと分かんないしね。あ
のクジラを締め殺してしまうほどの大きなイカがいると、
うん、どこに飼うんだそれ。どこに入れとけばいいの、その
胴の長さだけで3メートル、うん、足の長さは15メートル。その目玉は直径30センチもあり、こんな大目玉を持つ動物はもう他にはいない。
いやいや無理よ。
この大イカの足の力はとても強く、
うん、
サメなどは一度で締め殺し、クジラさえも足で締め上げて殺してしまう。これも目撃例があるんです、ちゃんと、
うんうん、
オーストラリアのある潜水夫が南太平洋の海域で最新の潜水レコードを作ろうとして深海に挑んだ時ですね、
うんうんうん、
この怪物オオイカを発見したんですよ。
じゃあ深めにいるんだね、
深海ですね、
うん、
でこの潜水夫の話によると、怪物オオイカが触っただけで小さい魚などは感電したように動かなくなってしまった、
うん、電気うなぎ的な、
電気をもしかしたら帯びているかもしれないと、うんうん、危険を感じた潜水夫は急いでその場から立ち去ったんですけれども、水上に浮かび上がった時もまだ震えが止まらなかった、
うん、
深海には未だにいろんな怪物が住んでいると言われているけれども、このオオイカの他にも想像もできない巨大な怪獣がいっぱいいるのかもな、というような、まあ、潜水夫の情報もあるんですよ、
うん、
これどうすか。
でどうすか、
海の殺し屋の怪物オオイカ。
いやいや、いらないっすよそんなやつ。
なんで。
危ないし。
でもこんなでっかいオオイカ、要はあのクジラを締め殺してしまうほどのオオイカを、あの飼っていたら、
うん、
普通のイカ食べられるなと思うんですよね。食べこんなものはっていう、うん、
まあまあ出されたら気にはなんなくなる
もん。見た目が怖いですもんね。
見た目もそうだし、あと匂いも嫌だから。
あでもだからそれも、
うん、
あの苦手じゃなくなっていきます
よ。ならない
でしょ。だって自分の飼ってる可愛いオオイカの匂いと一緒なんだから、
うん、いや可愛くねえんだったから。
で飼っていれば可愛くなるんですよ、愛着がいて。
最初ちっちゃいからスタートならね、うん、まだあるかもしれないけどね、まあ、あのちょっとでかいスタート無理だわ。
めんどくせえな。
いやいや、めんどくさいっていうか、誰が飼えるんでそれ。病区みたいな土地持ってないと無理よ。
いやそれはもう自分で考えて、俺は紹介することしかできないんだから。
無能じゃねえかお前、紹介
者。じゃあもう海系で行くわ。じゃあ
海
というのもあんまり世話しなくてもいいんですよ。
ああまあ確かにね、
うん、水の中だって結構、うん、そう綺麗な水さえ用意しとけば勝手に生きていくんだから、あいつらは。
確かに、うん、そういうイメージあるわ。
インド洋マモノハマグリ、
ちょっと分かんないけど、
うん、
良さそう。
インドの近くの海中には化け物のようなハマグリがいると、
うん、ハマグリ、
うん、水中に入ってきて近づく人間や魚をパクリと加えてしまう、うん、直径2メートル、重さ300キロ。
できんだよな、
うん、人間がうっかり手足を入れると、
うん、
パックリと蓋を閉じ噛み切ってしまう、
うん
う
ん、
このためにたくさんの人が死んで、インドの人たちは人食いハマグリと呼んで恐れているんだ、
うん、
っていうハマグリ、
うん、
これどうですか。
俺それはちょっとありだな。
食えるし。
あの水槽に入れてて、
うん、
餌あげんの楽しそう。
あ、え、餌は人間ですよ。でもこれ魚とか、
まあまあ人間でもいいし、うん、魚でもいいんだけど、
うん、
食う瞬間を見るのは楽しそう。あの、ね、食虫植物のあれみたいな感じで、
うん、あ、そういうの好きなんだ。
なんか良さそう。その
じゃあ餌あげて楽しそうなやつだったらいますよ、かなり、
うんうん、
あの次難しいな、なんかいろいろ注文が多いから。
え、基本ベースそのサイズ感だけなんとかしてくれればちょっと考えられるんだけど。
サイズ感な、
うん、
じゃあこれはいいんじゃないかな。じゃあビルマの超怪力トカゲ、
うん、ちょっと全然わかんないけど、
まあミャンマーですね、ビルマっつったら、うんうん、1964年12月、ビルマのトウランという地方にですね、怪物トカゲが現れたんですよ、
うん、
人々は、まあ、これ震え上がらせたと。というのも2匹の水牛を尻尾で空中に跳ね飛ばして殺し、うっかり近寄った農夫も跳ね飛ばしてしまって、
うん、
気絶させてしまったと、
うん、
でこれ大きさ50センチなんですよ、
うんうん、いいじゃん。
小さいんですけど恐ろしい力のある尻尾を持つトカゲで、
うん、
この水牛2匹を尻尾で空中に跳ね飛ばして殺してしまうことの力を持ってるけれども、うん、50センチ飼いやすいです。
50センチです。とえ、水牛を2匹飛ばす、
水牛を2匹尻尾でバチーンって空中に跳ね飛ばして殺すんですよ。相当力持ってる。あの前シャコの話してましたよね。
質だ質だ、
うん、ダイバーの指を折るみたいな、うん、でそれに近いですよね、
あの大きさでって、うん、
そう、このビルマの超怪力トカゲは尻尾の力がすごくって、
うん、水牛飛ばすんだ、ま
あ、水牛を尻尾だけでですよ。
え、じゃあもう
水中に跳ね飛ばす
人なんか余裕でしょ。
余裕ですよ、キノさんなんか余裕ですよ。お手玉状態です、そんなもん。3人の岸本をうまく上で飛ばしますよ、
うん、いやできるでしょうね、うん、それは
曲芸できますよ、
うん
うん、これどうですか。
そいつは面白いね、
うん、そうでしょ、うん、
面白いわ、
うん、
面白いけどちょっとね、
うん、
その尻尾どうにかしないとね、普段は。
いやまあまあでも
話しがいはかなり危険よね。
もし懐かしたらちょっとあいつやってこいって言ったら、うん、水牛のように跳ね飛ばして叩き殺せますよ、
ね、それはいいね。
そうでしょ、
うん、完全犯罪になると思う。
そうそうそうそう、
まさかまさかって思う。
これいいじゃないですか、
うん、
ただまあガラスケースとかで飼ってても、
うん、
自分が多分入ってるガラスケースごと空中に飛ばしますけどね。尻尾でバチンってやって
どういう状況かよくわかんないけどだあの使わないっていうか、普段は、うん、あの尻尾をさ、あの、うん、バンドみたいな、
うん、
あのゴムバンドみたいなのでピッて止めとけばいいわけだから、
はいはい、うん、確かに。
その子はいいかもね。
そうでしょ、
うん、ちょっと可愛いし。
前さ YouTube でバッタの話してたでしょ。
ああしたね、はい、
うん、そんなバッタなんて拍手怖くねえから、うん、全然
怖くはね、
怖くねえから、
単体なら。
いや単体というかもう大勢来たって怖くねえから全然、
うん、
この生き物さえ飼っていれば、
うん、
中国で暴れた海昆虫。
海昆虫、
怪しい昆虫です、
うん、あんま聞いたことない。
1965年10月、中国の雲南省のジャングルで李清新という人が怪物に襲われるんですよ、
うん、
そういうのが40センチ以上もあるカマキリ、
うん、
4、5匹いるんですって、
うんうん、
4、5匹で襲いかかると。で10センチもある大きなハサミを振り立てて李さんの足をガブリと挟んで、
うん、
ひどい傷をつけた、
うん、
李さんが暴れるとやっと話して密林の中に消えたっていう話があるんですよ、
うん、
バカでかいカマキリ、しかも 4、5匹で襲いかかるってことは群れを成してるんです、うんうんうん、でカマキリっていうのが群れを成すっていうのは、その赤ん坊の時はね、
うん、
幼虫の時はたくさん幼虫っていうか、まあ、いるじゃない、
い
る
ね、いっぱいカマキリの
数百匹いるじゃん卵からね、
繁殖させてるやついたわ、
うん、それが僕です、
うん、しました。気持ち悪いやつ、
うん、うるせえわ、
本当最悪だったわ、ね、
楽しみがそれぐらいしかないんだよあなたたちみたいにね、なんかボーリングやら
最悪だって
、ゲーセンやらカラオケあるかもしれないけど、俺らにはもうカマキリ育てて卵で孵化させるしかないんだから
ガンプラみたいな箱に入れて
た、そうそう、入れた入れた、
気持ち悪いって思った。
そうそう、
うん、
それが40センチ以上もあるカマキリ。
40センチって膝ぐらい、うん、もうちょい
ですね、
うん、
むちゃくちゃでかいですよ、だから
もう超気持ち悪い、
腰下ぐらいですね、
うん、でも恐怖だな、それ。
4,5 匹で群れ作ってると頭いいんですよ、うん、こいつら、
うん
うん、
で襲いかかるってことだもんね。
そうそうそう、だから群れでちゃんと、
うん、
要は襲いかかってるわけですから、
うん、
もうハンターですよね、
まあまあ
要は、うん、お前はちょっとどっから行け、ね、どっから行けみたいな、うん、ですから 賢いね。だからこいつらをちゃんと飼いならせば、バッタもこいつらが刈り取ってくれるんじゃないかなって、
うん、バッタ刈り取る前に俺刈り取られるでしょ、もうどう考えてもそれ、
まあ、それはそれですよね。
それはそれ。いやだってあのバキで、
うん、
そのに人間サイズにして一番強えっていうのが、うん、なんだっけカマキリだみたいなあったじゃん、うん、
やつやってた、
カマキリと等身大対決してみましたみたいな、
うん、あったあった、
それですらとんでもねえ
じゃないけどね、バキは
対決だったじゃん、あれ、
うん、頭の脳内麻薬でおかしくなるやつでしょ、そうそう、
もう何にも効かないみたいな、
うん、あったあった、
あれに近いじゃん、もう40センチ
強すぎて脳内戦ってんのに血吹き出してくるやつでしょ、そうそう、うんうん、あったあった、
いやもうやだよ、
そ
カマキリ、
まあ、
キモいし、
以上なんですけどね。今んとこどれですか、で僕の感触では、
感触
尻尾、ビルマの超怪力トカゲが一番良さそうなんですけどね、
そう、その子、うん、小さいもんね、サイズも、
お買い上げでいいですか、じゃあ
お買い、うん、まあこの中で選べ、どうしても選べっつうなら、うん、あれですけど、
え、何が好きなんですか、じゃあ
何が好き、
あの生き物、
いやもうだからあれでしょう、そう、さ、好きじゃないけど、
うん、
買うんだったらもうちっちゃいやつがいいよね、あと楽なやつ、カメとかじゃない、
ああカメか、
カメとかあのハムスターみたいなとか、
ハムスター買う難しいよ、
難しいのはね、
うん、
あ、
じゃあ通信から、
じゃあいいわ、あの楽なやつがいい、とにかく、まあ、ほっといても大丈夫なやつ、
じゃあこれどうかな、あのハワイの怪獣って言われてるやつなんですけど、
うん、
1931年ハワイの近くの太平洋上を航海していたアメリカの貨物船カレドニア号が巨大な怪物に襲われた、
うん、
全長約20メートルのカメとトカゲのアイノコみたいな怪獣、
うんうん、
水の中から甲板に飛び上がると見張りをしていた水夫を口でパクリと加え、そのまま海の中に逃げ去ってしまった、その水夫の行方も怪物正体もわからないといるんですけど、勝手にほっとけば貨物船を襲って飯食うんですよ、
うん。飯ってスイフでしょ、
そうですそうです、
うん、ちょっと、うん、
だからほっといても勝手に来ていくんですよ、じゃあこれが
それはいい、それはいい、
あなた野良猫飼ってたじゃない、
うん、
野良ハワイの怪獣ですよね、
いやちょっともういいです、その、うん、僕のところに戻ってこなければ別に構わないけど、
で戻ってきます、
ちょいちょい来るんだとちょっとあれですね、
でも腹パンパンで来るから、
あ、じゃあ俺が襲われないなら全然いいわ、
うん、で可愛いねって言ってひっついてたらお腹の中からどんどん助けて助けて、うんうん、助けてスイフが、
だからあの
俺には子供がいるんだって
ちょっと口元とかにセーラー服みたいのがついてるみたいなね、そうそうそうことだね、
ってゲップして
て、ああ全然構わねえわ、もうそれは、うん、俺に危害がなければ、
ただまあ全長約20メートルなんでちょっと大きめですけど、
あ、うん、ちょっと厳しいっすね、その大きさは
難しい、
それの小型ならいいけどね、子供がいるなら、
僕ねこれ紹介しようかどうか迷ってたんですよ、うん、いや僕が買いたかったから、これは、
うん、
だから取り合いになっちゃう、
世に出したくない、
うん、取り合いになっちゃうから、うん、あんまり木本さんに紹介したくなかったんですけど、じゃあこれ紹介しますわ最後に、
うん、
ね、南米に生きているエンジン、
シンプルな、
南アメリカのベネズエラやコロンビアの奥地には猿とも人間の祖先ともつかない、まあ海エンジンが住んでいる怪しいエンジンですね、マラカイボ湖の近くのジャングルで怪獣に襲われたんですって、
うん、
で撃ち殺したんですよ、襲われたから、なんだって言って、
うん、まあまあしょう
がない、で殺した死体を見てみると、
うん、
2メートルもある怪物でゴリラでも類人猿でもない不思議な獣だったんですって、
うん、
1918年にはイタリアの探検隊がベネズエラからギアナを歩いている時に2匹の怪獣に襲われたんですけれども、これも怪エンジンだったっていう、
うん、
だから南アメリカには未だにエンジンが住んでるかもしれないっていう情報なんですよ、
怪エンジン、
うん、これはこれ飼いならせると思ってるんですよね、
うん、うん、どういうこと、
重たいを持ってもらったりとか、
ああそういう使い方、その、うん、お手伝いさんみたいな、
そう引っ越して伝ってもらったりとか、
うんうんうん、
でそのお金って価値を知らないから、
うん、確かに、
要はそのベネズエラとかそこよりもいい暮らしを与えれば、あこいつと一緒にいれば得なんだなって思ってもらって、まあね、こっちに攻撃してこないと思うんですよ、
うん、
バナナあげたりとか、うんうん、普通に3食飯あげたりとかしたら何でも使えますよ、
うんうん
うん、高いもの取ってもらったりとか、
うんうん、
これどうですか、
でそれは別にエンジンにやってもらう必要はないなっていう。
エンジンにやってもらうのがいいんじゃん。
いやいいんじゃんって。じゃあマッサージ、お前がやってほしいことって別に人間でもいいから。
マッサージ受けに行って、
うん、
むっちゃくせえあのブスジジイと、
うん、
すっごい綺麗な人、うん、どっちがいいですか。
うん、綺麗な人がいい
っす。でもオスマッサージ一緒なんですよ。
うん、内容は一緒ってことでしょ。
一緒ですよ、うんうん、それでも綺麗な女性の方がいいでしょ、気持ちいいですよね、うん、まあ、それそうす、一緒ですよ、だから
気持ちの問題
です。一緒でしょ、開演時に撮ってもらった方が何事もいいじゃん、うん、高いものも
そうだし、そんなことないっす、
大きいもの運んでもらう時も開演時が運んでくれてるんやったら嬉しくないの、
う
ん、
いや俺開演時の方が気使うわ多分。
え、どういうこと。
いや開演時になんかやらせるっていうことに抵抗が俺あるわ、う
ん、いやでもあっちは進んでやりますよ、だってバナナとかもろてるから、昼ご飯とかもらってるから全然やりますよって言ってやってくれますよ、う
んうん、で
お気使わず気を使わず全然もうやるんでって、う
ん、いやなんかその開演時ならではのことを、
うん、
がないからさ、それ
おっおっおっおっって言いますよ。
いや言っててもいいけど別に、
あと結構毛深い、
うん、嫌だわ俺、うん、いい普通なんかもう常に怖いもんそれ。
あと多分理性がないからすぐセックスする。
いやそれも構わないけど
メス開演時
怖い怖いわ。
あ本当ですか、
うん、コントロールあとできる保証ないもん。
あとどのぐらいかかりそうですか、引っ越しとかって言ってみたらリビングでセックスしてます。
いやだから
したい時にするから、あいつら
使えてないじゃん、使いこなせてないじゃん全然。うわ開演時
やっちゃってると思って。でもなんかカブトムシがしてるとことか交尾してるとことか、
うん、
なんか交尾してるとかって見てる可愛いって人もいるじゃない、うん、猫が交尾してるとことか見て。いやあの
そんなやついる、
黒沢さんとかがあの動物が交尾してるとこを YouTube で見たりするって言ってたよ。
黒沢さんってどうなの、
森山中の
引かれてんだよだからあの人、
うん、とかあと大町みね子さん、
大
町みね子さんとかも見るって言ってたんですよ、
うん、確か前コービーの動画を、
うん、動物の見るって言ってたんですよ。だから、うん、その開演人がコービーしてる時も、
うん、
それそれそれそれって言うかもしれない、その二人だったら。で僕も見たいし、
その二人ならね、
うん、僕も見たいし、
うん
うん、結構面白いと思うんですよね一緒にいると。
いやまあまあその
うん、
話題にはこと書かないでしょうけど、
あのゲゲゲの鬼太郎、
うん、
でもね第6期の話でありましたけれども、あのエンジンがいてね、
うん、
原人ですけど、
うん、
が、まあ、世に出てきて、でそいつがなんかねインスタグラムかなんか始めるんですよ、
うん、
ほらいいねがすごいつくんですね、
面白いじゃん
原人に
その話
いいねがすごいつくんですよ、
うん、
そしたら最近結構インスタグラムに調子乗ってた女の子がいるんですけど、
うん、
なんかランキングがあるんですよ、なんかいいねつけられたランキングみたいなのがあって、うん、原人抜かれちゃうんですよ、
うん、
私もっとすごいことしなきゃこの原人に抜かれちゃうって言って、
うん、
結構派手なことしちゃって最終的に捕まっちゃうって話があるんですけど
すごい面白いじゃんその話
でしょ。だからこれを、うん、まあだからインスタグラムとかも使えるんですよこの原人を、まあ
確かにね、
うん、
YouTube やらせたらすごい人気出るかもしれない、ね、
そうそうそう、あ原人だって言われてました、間違えてたら危険芸能来たのでは、
うん、原人チャンネル作ったら、
あ作ってた作ってた、
ね、100万登録すぐ行っちゃう、
だからすぐ儲けられると思うんですよ、
それはいい
な、そういうのにも使えるでしょ、
それはいいわ、
うん
うん、
そういうのに使ってほしいのよ、
うん
うん、
じゃあそれで
お金じゃん、
え
お金じゃん、
はい、
うん、
それ以外いる？だって生き物、
え、じゃあペットとか飼うのもなんか YouTube に使うからってこと、猫とか犬とか、
あいやそれ以外な 何のために、
いや可愛いんじゃん
あ可愛いからみんな飼って
る、生きる糧とするんですよ、
あそういうことなんだ、うん、
体疲れてたりとか精神的に疲れたりするときに、うん、なんかペット飼ったらなんか変わるかなって言って飼ったらもうほんま家族みたいに可愛くなってこの子のために頑張ろうと思うんですよ、
うん、
顔見たら疲れ吹っ飛ぶとか、
うん、あそういう感じなんですね
犬猫の、
うん、
だって猫娘って呼んでる人もいるんだから、あこれ猫娘ってあの妖怪じゃなくて、うん、猫の娘、
何それどういうこと、
人間娘じゃなくて猫の娘みたいな、犬息子とか言ったりするんですよ、要はあの娘
は
息子みたいに猫を可愛がったり犬を可愛がったりするから、
うん、
あの猫娘がねとか、
じゃあ娘って言えよ、ね、
犬息子がねとか、う
ん、何猫娘ってなんだよ、
いやだから人間と思われたくないから、いい人間じゃないから、
なんだそのなんかすげえ気持ち悪いよその呼び方、
犬息子ちょっとペット、
犬息子って超気持ち悪い、
ペットって言わないんですよ犬息子って言うんですけど、
う
ん
う
ん、犬
息子、うちの息子がって言うのはまだわかるけど、
いやいやそれだって人間だと思われちゃうから、犬息子って何なん、人間と思われちゃうから、だから犬息子をあのちょっと
超キモいっす
ね、散歩 行ってくるわ、犬息子と散歩行ってくるわ、言って、うん、首に紐つけてい
やいやいや、だから
話し飼いじゃない、
ね、いやもうなんかよくわかんないわその感覚の、う
ん、でもいるんですちゃんと。
は
あ、私ねちょっと遠出できないんですよねって言って、うん、なんでですかって、犬息子の世話しなきゃ
もういいけど
言ってました
よ、そんな人が何いてもいいけど、うん、俺は
犬息子はどんな感じで喋るんですか、犬息子とは。おばおばおばおばおばって言ってました。
まんまじゃん。まんまじゃん。
うん。
喋、うん、喋れてんだそれで。
いや、どんな感じなんですかって聞いたら、おばおばって言ってたよ。
気持ち悪い。何それ。何なんそれ。
やってる人もいるから、だからペットを飼うことによって、うん、より、要は自分の生活っていうのにちょっと彩りをね、
うん、
持たして、
だったら普通のから始めますよ、だから、
う
ん、犬猫から始めたいわ、だったらそこは
じゃあ犬猫飼ってください、
うん、うん、そうしますわ。
じゃあすいませんでしたな、何か、うん、数十分犬で話して
そうっすね、
すいませんでしたな、
もう5分ぐらい、開始5分ぐらいでもうこれあとずっと意味ねえ話だろうなと思ってた。
皆さんもまあ飼いたいね、会場行ったら調べてみてください、うん、
はい、
本当にねいろんなものいるんで、
いるんすね、
はい、
うん、
ありがとうございました、
はい